コロナも同化と減少を繰り返して、みなべでも聞く限り、多くの人がかかったようです。かかるのは子供が多いようで、軽症のようですが、かわいそうです。さて、巷ではゴールデンウィークのことで持ちきりです。航空会社も客席を増やし、航空便も増やしているそうです。羨ましい限りです。いつになったらのびのびできるのか。それでは福士みなべ5月号をお届けします。表紙は災害におけるボランティア支援に関する協定書調印式の写真で、社協の会長やライオンズクラブの会長、副会長、理事の方々が緊張の面持ちで写っています。次は目次です。2ページから3ページ、社協の事業計画。4ページ、みなべライオンズクラブと支援協定を結びました。5ページ、テクテク取材日記。6ページ、デイサービスだより。7ページ、福祉カレンダー。8ページ、福祉トピックスと続きます。2ページ、共に助け合い、温かい町づくりを。介護保険事業特別会計の事業計画です。居宅介護支援事業、みなべ町社協ハート館と触れ合いで行っています。実施する事業は、介護保険事業、1、居宅介護支援サービス、対象者は要介護1から5の方です。ケアマネージャーが介護サービスの利用計画、ケアプランを作成します。2、介護予防支援サービス。対象者は要支援1と2の方です。ケアマネージャーが介護予防サービスの利用計画、ケアプランを作成します。次は、通所介護事業です。1. みなべ町社協ふれあいセンターで行っている事業は、1. 介護保険事業、通所介護サービス、対象者は要介護1から5の方です。介護予防生活支援サービス事業、対象者は現行相当の通所介護、要支援1、2、事業対象者の皆さんです。2. 介護予防日常生活支援総合事業第1号通所事業です。3. みなべ町障害者日中一時支援事業の受託です。2はみなべ町社協悠遊館で行っている事業です。介護保険事業通所介護サービス対象者は要介護1から5の方です。介護予防、日常生活支援総合事業、第1号通所事業です。次は、訪問入浴介護事業、みなべ町社協ふれあいセンターで行っています。それは、介護保険事業とみなべ町身体障害者訪問入浴サービス事業の受託です。次は、訪問介護。ホームヘルプ事業です。実施する事業は、介護保険事業、それは訪問介護サービス、対象者は要介護1から5の方です。介護予防、生活支援サービス事業、現行相当の訪問介護、対象者は要支援1と2の方です。高齢者生活支援サービス、対象者は介護保険制度に該当しない方、生活管理指導を行っています。障害者福祉サービス、障害者総合支援法、対象者は身体、知的、精神、障害者の皆さんです。居宅介護、ホームヘルパーが自宅を訪問して、食事や排泄、入浴の介護などを行います。重度訪問介護、重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に自宅で入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 次は訪問給食サービス事業。これは町からの受託です。事業内容は自ら調理することが困難で適切な食事をとることが困難な高齢者世帯等に対して昼食を提供し食生活の支援を図る。ボランティア給食サービスと併用することで週7日のサービスを実施します。次は訪問看護事業特別会計の事業計画です。介護訪問事業、訪問看護サービス、対象者は要介護1から5の方です。介護予防訪問看護サービス、対象者は要支援1と2の方です。次は医療保険事業です。訪問看護サービス、対象者は各種医療保険の加入者となっています。次は自動車輸送事業計画です。交通手段のない一人暮らし世帯、高齢者世帯や障害者世帯の方の通院等の輸送を行い、福祉の増進に寄与することを目的とします。車椅子対応の車両などを活用しサービスを提供します。次はベビーチャイルドシート、ベビーバスの貸し出し事業です。みなべ町社協では帰省や里帰り、出産など一時的な使用のため、また乳児を持つ家庭への経済的負担の軽減のためにベビーチャイルドシートとベビーバスの貸し出しを行っています。ぜひご利用ください。貸し出し方法です。対象はチャイルドシート、みなべ町に住所を所有する方、ベビーバスもそうです。申請方法は使用予定日の1ヶ月前より予約可能です。ハート館窓口にて申請してください。チャイルドシート、ベビーバスです。貸し出し期間はチャイルドシートは最長1年間、ベビーバスは最長2ヶ月です。利用料はチャイルドシートは1月200円、ベビーバスは無料となっています。お問い合わせ先はみなべ町社協ハート館、電話 72-5611、 ただし台数に限りがあります。年末年始、お盆、大型連休は貸し出しが多くなることが予想されます。3ページ、令和4年度社協の事業計画です。誰もが安心して暮らせる地域社会実現のために、一人一人の思いを大切に。重点事業として、地域福祉事業、広報啓発活動や福祉委員会、ボランティア活動の推進で、地域住民のまちづくりの意識の向上、災害対応の準備や認知症の理解の普及啓発です。さまざまな生活課題に対応して、総合相談、専門相談の法律相談、福祉サービス利用援助事業や青年貢献事業の充実、他の機関との共同連携の強化です。介護保険や自立支援サービス、現状のサービスの質の向上、効率化をさらに進め、質の高いサービスの提供、人材の育成、確保などです。受託事業として、みなべ町生活支援体制整備事業を受託し、生活支援コーディネーターを配置し、高齢者の社会参加の促進、住民の相互支援のあり方や多様なサービスについての検討。次はみなべ町地域活動支援センターを受託し、障害のある方の役割創出、社会参加の機会の提供となります。次は一般事業計画です。法人運営や共同募金事業です。法人運営は会議の開催、監査会の実施、 令和3年度の法人運営、事業と会計についての監査です。会員の募集、啓発月間は8月です。寄付金の活用、地域福祉事業への充当、介護用品、福祉タクシー券の助成、お出かけ支援サービスです。共同募金事業、155万円。募金運動の実施、10月から12月。ただし12月は歳末助け合い運動です。該当募金、10月1日、大久和みなべ店。10月9日、23日の各秋祭り。地区募金、各区へ募金封筒を配布します。赤い羽根協力店事業所、役場、公民館への募金箱を設置。また、ボランティア協力校や職域での募金活動。募金配分金の活用。一般募金の配分先。ボランティア給食サービス。ボランティア協力校活動助成。地域福祉活動事業助成。紙おむつ助成事業、歳末助け合い募金の配分先は、生活困窮者向け支援品、福祉機器の購入、生活援護資金、防災用品などです。次は、地域福祉事業、経理区分です。障害者地域生活支援事業、96万8千円。手話方針養成派遣事業。要約筆記グループへの支援。声の広報等発行事業。広報みなべと福祉みなべの収録。対面朗読や読み聞かせ。録音してホームページに掲載します。スポーツ・レクレーション教室開催事業。ハートハートグラウンドゴルフ大会の開催、障害者スポーツ大会への参加支援、福祉機器リサイクル事業、不要になった機器をリサイクル、貸し出し、再利用する、青年貢献制度法人貢献支援事業、青年貢献制度の広報啓発事業などです。次は、みなべ町地域活動支援センターの受託、153万9千円です。地域で生活している障害を持つ人などが利用できる通所施設です。日中の居場所づくりや生きがいづくり、日常生活での困りごとを相談できる機会の提供などを行い、地域社会との交流を促していきます。ハートカフェの運営、さまざまな障害を持つ人など、他者との関わりづらい方も含め、多世代の住民が集いやすい居場所づくりを目指し、カフェを運営します。地域福祉、1568万7千円。総合相談、暮らしの何でも相談、電話相談、来所相談を担当職員が受け付けます。専門相談、弁護士による年6回の法律相談です。認知症カフェの共催、みなべ町地域包括支援センターとの共催です。断酒カフェの共催。次は地域福祉事業、生活支援事業です。共に助け合う地域づくり、小地域ネットワーク活動の推進と支援です。ふれあい生き生きサロン活動費、地域福祉活動支援事業の助成、ボランティア給食サービス、子育て支援、チャイルドシート、ベビーバスの貸し出し、お出かけ支援サービス、紙おむつ福祉タクシー料金の助成、福祉サービス利用援助事業の拡充です。 青年貢献事業の拡充、福祉資金等貸付事業、前芝岡崎就学資金、生活援護資金貸付事業、生活福祉支援貸付制度の効果的活用、生活援護資金の貸付、駆け込み資金の貸付、ホームレス支援などです。次は地域福祉事業ボランティアセンターです。ボランティアスクールの開催、夏休み期間に町内の福祉施設で行います。対象は中高生と一般の方です。ボランティア相談、ボランティア登録、斡旋などです。ボランティア協力校の指定と支援、共同して充実した福祉教育を、福祉委員活動事業、福祉委員会の開催年1回です。社協会員の募集活動は8月となっています。広報啓発事業、広報誌福祉みなべ年12回発行しています。それや社協総合パンフレットの発行による事業の啓発です。福祉団体と支援などによります。次は受託事業、159万4000円みなべ町生活支援体制整備事業を受託し、生活支援コーディネーターを配置します。地域資源の整理、多様な担い手の活用及び担い手の養成、支え合いの体制づくりに関する住民各種団体への周知及び意識啓発です。地域包括支援センター及び地域の関係諸団体との情報共有及び連携、共同による取り組みの推進のための連絡会の開催及び運営協議体などとなっております。以上、朗読担当は矢倉でした。
4ページ、災害ボランティア支援、みなべライオンズクラブと支援協定を結びました。みなべライオンズクラブ、小野秀康会長43人と、みなべ町社会福祉協議会は、3月24日、災害時におけるボランティア支援に関する協定を結びました。町内で災害が発生し、災害ボランティアセンターの立ち上げの際に、みなべライオンズクラブの支援を得て、ボランティアセンター運営の充実を図ります。具体的には、災害ボランティア活動支援拠点の設置、運営と、活動に必要な湿気台の提供、ボランティアが利用する駐車場の提供、専門性を生かした物的・人的支援の提供、ボランティアの飲食物の提供などの支援をいただけることとなりました。今後、平時からの備えをさまざまな機関や団体と連携を取りながら一緒に行っていきたいと思います。協定を結んでいる写真が2枚掲載されています。地域福祉活動助成金のご案内。一人暮らし高齢者や障害者、子育て中の親子などが地域の中で孤立することなく安心して生活できるよう、地域住民による支え合い、助け合いの活動に助成します。日頃からの近所付き合いや顔の見える関係づくりは、災害時や住みよい福祉のまちづくりにつながります。助成対象事業例、1、小地域ネットワーク事業、隣近所の見守りや助け合いの強化など。2、ふれあい生き生きサロン、高齢者や障害者などが身近な場所で楽しく集う場所づくり。3、高齢者、障害者、児童との地域交流事業。4、 障害者理解促進事業。5、子育て支援事業。6、住民参加による在宅福祉サービス事業。7、その他目的に照らし、事業効果が期待できる先駆的な事業。老人クラブや婦人会、子ども会の活動、町からの助成のある団体は対象としない。助成額、1、団体2万円を基準とし、開催回数に応じて助成額を決定します。申し込み期日、8月31日水曜日。申し込み方法、助成金の交付を受けようとする団体は申請書にご記入の上、ハート館へ申し込みください。申し込み書はホームページにも掲載しています。5ページ、みなべテクテク取材日記。地域を元気にしている人たちを訪ね、その活動や思いをご紹介します。今回のテーマは、いろんな人の目に留まる衣装に。みなべ観光協会より依頼を受け、みなべ町にゆかりの場所がある有馬の巫女、640年から658年をモチーフに、みなべ町の PR 衣装を手掛けた田上正治さんにお話を伺いました。田上正治さん、地区徳道65歳の写真が掲載されています。依頼があった時、どんな気持ちでしたか？とても嬉しかったですし、どんな衣装にしようかと想像するだけで胸が弾みました。というのも、中学生の頃から衣服の歴史に興味があって、たくさんの本を読み、趣味で古代の衣装を制作するなどしてきました。20年ほど前から伊門堂高倉流を習っていますし、とにかく衣服の歴史が好きなんです。その他、日本人形や馬の衣装も制作しています。その写真が2枚掲載されています。制作時間はどれくらいですか？制作時間は、期間は約1年間。1年の仕事の合間を縫って少しずつ進めました。制作するにあたり、有馬の巫女や飛鳥時代から平安時代初期の衣装についての文献を読みました。その頃、衣服礼という衣服に関する決まりが存在していましたので、その決まりにのっとり作成しました。こだわりのポイントなどはありますか？できる限り古代の衣装を再現したかったのです。で、すべて手縫いにし、冠、靴、帯などの小物にも力を入れました。色選びには大変迷いましたが、男性は有馬の巫女のイメージに合うようにと薄紫色にし、女性は華やかな紅白色にしました。飛鳥時代から平安時代初期を参考に作成した PR 衣装の男女の写真が掲載されています。制作を通しての思いは、この衣装がさまざまな人の目に留まり、有馬の巫女やみなべ町に興味を示してくれる人が増えればと願っています。古代の衣装を作ることがとても好きなので、今後依頼があれば喜んで引き受けます。6ページ、デイサービスだより。ふれあいセンター。ふれあいデイサービスでは、季節の行事ごとにいろんな工作を考えて、利用者さんと一緒に制作をしています。2月にはひなかだり作りを行い、4月は置き型の鯉のぼりの制作を行いました。段ボールや折り紙を使って皆さん一生懸命に作っていただいています。個性あふれる色とりどりの鯉のぼりが出来上がりました。 悠々館、4月の悠々館では利用者さんから要望の多かったおやつ作りレクを行いました。今回は手巻きどら焼きを皆さんと一緒に作りました。ホットケーキの生地を薄めに焼き、そこにあんこやシロップ、フルーツなどのお好みの具材を選んでいただきました。最後はこれを自分で巻いて完成です。具を選ぶ際には皆さんとても真剣な表情で悩んでました。中には全部乗せる方もいましたが、食べているうちに具がはみ出て落ちてしまい、少し悲しそうにされていました。でも皆さん、おいしかったよと喜び、おやつ作りレクは大変好評でした。日本赤十字社、人道のもと多くの人を救いたい。今年も5月から赤十字運動月間が始まります。県内の個人や法人の皆様方からご協力いただいております赤十字活動資金は、災害時における救護活動の展開や、近い将来発生し甚大な被害を及ぼすと言われている南海トラフ地震に対して、救護班員の養成・研修及び救護資材や備蓄品の整備などの活動を日々進めているところです。これらの赤十字活動を安定して行うためには、皆様方からの継続的なご支援が必要不可欠となります。なじとど赤十字の趣旨をご理解いただき、活動資金へのご協力をお願い申し上げます。日本赤十字社和歌山県支部長。貸出用福祉用具在庫状況。令和4年4月20日現在、ハート館、電動ベッド1、手動ベッド0、車椅子9、ふれあいセンター車椅子2、エアーマット5、浴槽台4、体位交換マット6、杖5、松葉杖6、ポータブルトイレ4、シャワーチェア3、吸引器0。貸出期間は原則3ヶ月です。貸出用子育て用品在庫状況。ベビーシート0歳から1歳対応2、チャイルドシート0歳から4歳対応3。貸出期間は原則1年間です。ベビーバス、貸出期間は原則2ヶ月です。数字で見るみなべ町の福祉。令和4年3月末現在、みなべ町人口12,071人、マイナス32、65歳以上の高齢者4,026人、マイナス8、高齢化率 33.4%、プラス 0.1、 ボランティア保険加入者数432人、プラスマイナス0。ボランティア保険とは、国内のさまざまなボランティア活動に対応した保険です。天災プランは地震、噴火、津波に対応した保険です。保険料基本プラン350円、天災プラン500円、特定感染症重点プラン550円。社会福祉協議会各事業所連絡先。社会福祉法人みなべ町社会福祉協議会ハート館、郵便番号 645-0002、 和歌山県日高郡みなべ町芝447番地2、事務所ヘルパーケアマネージャー、電話 72-5611、 ファックス 72-5610、 訪問看護ステーション電話 72-1377、 ファックス 72-5610、 悠々館郵便番号 645-0004、 和歌山県日高郡みなべ町羽田1444-1、デイサービス電話 72-5900、 ファックス 72-59-0001 みなべ川支所ふれあいセンター内、郵便番号 645-0021 和歌山県日高郡みなべ町東本庄100、事務所ケアマネージャーデイサービス、電話 74-3069、 ファックス 74-8013。7ページ、福祉カレンダー2022年5月、弁護士による無料法律相談、時5月27日金曜日13時30分から15時、ところ社会福祉センターハート館、受付人数6人程度、電話で予約ができます。電話 72-5611、村上裕二弁護士。5月10日オレンジの日13時30分から。5月27日弁護士相談ハート館13時30分から15時。配食サービスボランティア6日、10日13、17、20日、24、27、悠々館2日3日4日5日9日11、12、16、18、19、23、25、26、30、31。ハート館7日14日21、28。8ページ、5月福祉トピックス、II キッズルームの写真は、芝上野雄心くん、1歳2ヶ月、笑顔の可愛い写真が掲載されています。お母さんから一言、元気にすくすく育ってね。お出かけしませんか？お出かけ支援サービス始まってます。外出に不便を感じている方を、みなべ町内の目的地へ送迎するサービスです。利用できる方、みなべ町内に居住するおおむね65歳以上の方で、1から3に該当する方です。1、自力で車への乗降、移動できる方、自らの判断で買い物などができる方。2、免許返納などで運転ができないなど、外出することに困っている方。3、その他、社協会長が特に必要と認めた方。利用料及び利用時間。1回往復1人500円。4時間以内でのご利用をお願いします。利用方法。利用する際には登録が必要です。まずは下記へお問い合わせください。連絡先、社会福祉法人、みなべ町、社会福祉協議会、電話 073972-5611。 全員銀行だより、令和4年3月1日から31日まで了承いただいた方を掲載しています。次の方々から善意のご寄付をいただきました。満注意に際し、高野大前広和様、北道谷本麻里子様、芝井上末子様、羽田長子義彦様、東本庄小田健二様、徳道川口昭弘様、一周忌に際して千葉県松原理恵子様。皆様からいただいた温かいご寄付は地域福祉に役立たせていただきます。誠にありがとうございました。大型連休が近づいてきました。花が咲き誇り散歩するのが楽しみです。朗読は山本陽子でした。